始まりました。ザ・ノイジーズ。今日も大人の3人が語り尽くします。お届けするのは私レスコと北山と。
さっきご挨拶。キャプテンアメリカです。
おお、キャップ。ありがとうございます。シビルウォーを見て
きました。キャップに恋人。
シビルウォーを見てきましたよ話を聞きたいと。僕まだシビルウォーを見てませんが。お二人一応見た。
私しか見てない。
ということは、小杉さんだけ、はい。
見てきましたよ。
どうなんですか、キャップ映画。
キャップはね、結構まだまだ。
いや、あの1が、まあ、面白かった。2は、まあ面白かった。3は、どう
?3 はこれから期待って感じですね。
あれ
まだまだね、本当に多分シビルウォーシリーズいっぱいあるんですよ、原作は。
もうだからやっと。原作のは2やってますね。
あ、ってことはシビルウォーとしてこれから続いていくよってやつなんですか。
ことじゃないですか。
それは多分売れてるからです。売れなくなると急にジャンプ方式なんで。
あ、広がっちゃうんですか。どうでした。まあまあまあ期待。
まあまあまあまあ。
で、僕がちょっと気になってたアントマンどうやったんですか、活躍は。
いや、大活躍してましたよ。見せ場作って、あとスッと消えました
ね。
ち
っちゃいっすからね。
いや、今度逆に巨大化しますから。
嘘、アントマン。
あ、大前提、アントマンっていうのはジャイアントマンと対なんです。
え、
ハンク・ピムっていうのが、あの、マイケル・ダグラス、アントマン見られました？
いや、見てない。
アントマンの初代のハンク・ピムっていうのをマイケル・ダグラスがやってるんですよ。はい、あの映画の中ではね、はい、でアントマンというのはもともと天才科学者、あのハンク・ピムというのは天才科学者で、その巨大化の能力を逆転することに、あ、ごめんなさい、縮小化の能力を逆転することによって巨大化するっていうジャイアントマンという、うん、でしかもそれが時間決まってるんですよ、
うん、
負担がかかるんで、ウルトラマンなんです。
ウルトラ
マン、うん、っていうヒーローなんですよね。それで実はエイジ・オブ・ウルトロンも見られてません。
僕も見てない
です。あ、エイジオブウルトロン
2、アベンジャーズ2です。
アベンジャーズ2
聞いてます。あれが、はい、あれほらトニー・スタークと、
はい、
なんだ、ハルクが、うん、あのウルトロン作ったってくだりになってるじゃん、うん、あれもともと原作だとハンク・ピム、ま、だ、ま、アントマンが作ったってくだりなんです。
あ、そうなんです。
それでちょっとねおかしいんですよ。DV 振るったり奥さんに DV 振るったり、うん、そういう精神的に弱いキャラクターなんですよね、もともとが。でマーベルの世界で一応天才科学者っていう連中がいっぱいいて、
はい、
あのこれも設定ちょこちょこちょこちょこ変わるんですけど、あのプロフェッサー X とか、うん、ドクタードーム、あのファンタスティック4の割役、
うん、
ドクタードゥーム、
ドクタードゥーム、
うん、とかね、はい、あ、いっぱいいるんですよ、その天才科学者ってやつらが中で、はい、で大まかに言うと、あのその人なんかがいないと今回のマーベルの映画の一番最後に持ってこようとしてチラチラ出てくるやついるじゃないですか、終わりの時に必ずマーベル映画の中で、
はい、
わ、世の出番かって銀河万丈さんが吹き替わっててる。あれを倒すくだりでそいつらがいないと話が成立しないよっつんで多分アントマン入れたと思うんですよ、
うん、
今回ね、はい、あのその前の時にシビル王の前に、うん、でシビル王っていうのは一応キャップの区切りとして多分入れたと思うんですよね、
うん、
一応 3作で一応みんな終わってるんで、うん、ただまあパキさん見られたと思うんで、これ原作の、まあ、多分ほとんどからと呼ばれないと思うんですけど、うん、原作の方だとキャップそれで切れちゃうんですよ、
うん、
原作の方だと
切れるって
あの要あの 9.11 と被せてるんですよね、その戦いのことを、
はいはい、
アイアンマンとキャップ側に分かれて喧嘩するんですよ。
はい、喧嘩しましたね。
そうすると街がめちゃくちゃになるんですよ、
はい、
で終わった後に、うん、これ誰やったんだってなるんですよね、うん、あ、俺じゃねえかっつって逮捕してくれって、うん、シールドに、うん、でもうで俺戦わないっつって、うん、っていうで終わるんですけど、実はそのシビル王のところはもう完全につなげるつもりでやってるんで、ヒーロー法案ですよね、うん、あれの下りにしてるんですけど、
うん、そういう終わり方。映画は
映画違うんですよね。
映画もキャプテンは今回は俺がと思う正しい正義を行うためには私は自由であるべきだっていう、うん、まあ、ある意味あのヒーローであるってことをあの法律で縛られる、私の解釈ですよ、
はい、
ってことは自分が否定されるってことだと思うんですよね、キャプテンの中では、
うん
うん、やっぱそれはもうすごい力もた、ね、後付けてもらったとしても、あともともとそういうね、なんかやっぱりミュータンとかなんか持ってるってすごい力持ってるってことは、それは危険かもしれないけど、これは自分であるっていう判断だと思うんですよね、うん、私はそういうふうに判断したんですけど、うん、それに対してトニー・スターク側はもうこういうあのやっぱりコントロールされた力っていうのにしないとやっぱ人類はまあうまく折り合っていけないからってことで、まあ、理性的にそういう限定的な正義をなんかやるべきだっていうことになって、まあ、キャプテンの方はもう 政治をね司ってる人からすると彼が持ってる正義感とか正しい自分たちの都合のいい方向に振るわれるとは限らないじゃないですか。
そうですね、
うん、だけど
そうですよね、うん、あのヒドラって組織があんだけ政府とか国々にあんだけ入り込んでるってことは、はい、何かあった時に別のそういう強力な正義がないと押さえつけられない、あの対抗できなんだないだろうっていうキャップの考えがあるんですよ。でもトニーの方はトニーの方で国世界が一つになってそれを調律するんであればその方がいいじゃないかって、うん、でももともと社長ですからトニーは、
そうですね、
企業の、うん、その理論なんですよね。だからもっと悪役なんですよ原作の方だと。
トニー、それはトニー・スタークの
方が、トニー・スタークの方が、うん、要はトニー・スタークの会社の名前が入っている製品を世界中にばらまいてそれをコントロールすることによって戦争もコントロールできると、うん、そういうキャラクターなんですよねもともとが、うん、だからシビル・ウォーに関してはっていうよりもマーベルの映画のアイアンマンにしてみるともう彼のイメージがついちゃってるじゃないですか。だからやっぱ悪役にはしきりなかったし、かといってキャップも悪役にできないじゃないですか。
まあね、それともバーサスシリーズばっかりですからね。まあ今回そこの私は映画の中ではそうですよね。
だからうまくそれはじゃあバッキーが
バッキーよりあれじゃないですか、ブラックパンサーとスパイダーマンが活躍しすぎっていうのが問題がある
んで、バッキーはちょっともう次どうなるかですね、うん、もう
さほど出てこない、
あいや結構キーパーソンになってますけど、うん、やっぱりもうキャップは、うん、とにかくもう彼洗脳されてる人もバッキーの本当の人間の本質を信じてますから、うん、彼が犯人だって、まあ、もちろんそれは嘘なんですけど、うん、そこら辺も言われてもとにかくバッキーがそんなことするはずないって言ったから、うん、もうだからキャップの正義っていうのは本当に人から見るとあやふやなもんなんですけど、うん、もうだけどとにかく自分の信じることをとにかく彼はやりたいっていうキャラクターなんですよ、はい、映画の中ではもう正義っていうのは政府とか誰かの中の監視のもと法律のもとでやられたら自分が思う正義がやれないってこと、
ね、
うん、それが否定されるのは嫌だっていうことで今回反旗を翻すような形になるんですよね。
あっちはどうやったんですか、そのスカーレット・ヨハンソン、
あんま別に普通に動いてますよ、
ラグイあれが、
うん、あハルクとね、
まあ、今回はまあね、うん、あのスタッフ側につきますけどね、
うんうん、ハルク出てこないんですよね、
出てこないです、うんうん、
ないんだ。でもスパイダーマンの活躍っていうのは
いきなり出てきますよ、はいっつって、
しかもどれ明るいスパイダーマン、
明るい明るい超明るいですよ、
う
んうん、いや楽しいっすよ明るい、ああいうね学生でなんか、うん、ちょっと、まあ、こういうことやってるだろうって言って、うん、とりあえず俺と協力しろってもうそれでスカウトされて、うん、いきなりこうやってよしやれっつってバーンと立って取りますから
もう一人ほらブラックパンサーって、うん、王様が出てくるんで、
はい、
それがあのワガンダっていうところの王様が特殊スーツつって、うん、あのゼブラニウムじゃなんだっけ、あのビブラニウムか、あのキャップの盾、うん、あれと同じ材質のスーツを着てるんですよ。
でそういうキャップスーツにしちゃったん
だ。そうそうそう、
戦隊ものみたいなね、うん、獣系の戦隊みたいな格好
してるんですよ。そうそう、あのパンサーパンサーですよパンサー。
いやでもそれでやっちゃうよね、全部盾作る必要ないじゃんね。
見る資格ないな。
あんなんでほら、なんかキンキンキンキンキンってやってましたけど、全体にやってる。
キャップのね武器は何だと思います？うん、漫画の中で必ず描かれる武器は。
え、キャップに武器なんてあるの？
信念です。
来たよ。
いやスピリットですから彼は。
精神論。
精神論。精神論。彼はもう揺るがない正義の心ですから。
もう漫画のとがきで精神ですって言って
る。そっか。
あともうあれですよ、ま
あ、言ってもあれですからね、あの世界大戦の頃の人ですからね。それは精神論ですよね。
唯一のものがガバメントかなんか強かったのかで、ね、最初にね、あのファーストアベンジャーの時にだけどやっぱキャップがいいのはやっぱりね、あの全てがやっぱり今回やっぱ銃撃されれば盾のところに隠して攻撃するのも盾なんですよね、うん、そこがねなんかすごいいいんですよキャップは、
う
ん、
今回もそれは徹底
して、うん、徹底してます。あと蹴りとかそういうことになりますけど、
クリス・エヴァンスすごいですね、あれほぼ本人やってますからね、
うん、もうスタントなし、
あの空中で体ひねる下りが多分ウィンターソルジャーとか見てもあるけど、はい、あれ本人やってますからねほとんど、あとあの映画見ました、バキザーのクリス・エヴァンスが出てるっつって、あの、ルーザーズ、
いやー見てない
です、パルクールもやるんですよ彼、
すごい
ですね、すごいんですよ、だからほとんどスタントなしでやるんですよ何でも、
それってやっぱりそういうののために、
いや多分だからもうあのルーザーズって特攻やる A チームのちょっとハード版みたいな DC のコミックのやつがあるんですけど、それで、パルクールの使い手みたいな、まあ軽業師みたいな役 でクリス・エヴァンスやってたんですけど、それもよーく見てるとスタンド使ってないんですよね、だから彼だあれ、クリス・エヴァンスほらファンタスティック4やったじゃないですか、はい、あのヒューマントーチを、
はい、
だからそれで体はまあ多分鍛えてたんでしょうけど、あのキャップの最初のファーストアベンジャーズやるときに相当ね、
ファーストアベンジャーズね顔をすげ替えしてますからね、偽物の可能性はないんですか、
うん、いやファーストアベンジャーズもあのスタントの人が似てるんですよねすごく、うん、
だから最初のあの虚弱の体ですよ。
そうか、そっちの話ね、そっちの話ね。とあとクレあのマイティーソーも結構本人がやってますよね。あのアベンジャーズのメンバーはほとんどその生身の人は基本的に自分でやりますよね、
うん、まあまあね、今の最高峰の役者の一応集まりでしょ、うん、それはね、いろいろやって
しっかり多分スケジュールも抑えて体作るあれも、
うんうん、
だってあのね、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのクリス・プラットだってブーブーだったのが急に、まああれその前にあのなんだっけあれ、ゼロダクサディ、
はい、
あれで特殊部隊の隊員で出てるんですよね、その時に絞ったって言ってますけど、
うん、
だからやっぱね、あ
ゼロダクサディ出てた、
あのあビンラディン殺す一人、
うんうん、ね、うん、中でブーブーって言ってましたね、
実はねビンラディン殺す人がウィンターソルジャーのあのシールドでなって中にいるヒドラの役に出てるんですけどこういうのね、僕これを言ったらパキさんよく覚えてますね
あれヒドラっていうのが楽しいですか、ハイドラじゃない
ですか、ハイドラ、ヒドラ、
どっちもいいですか、
みんなやりたいね、なんか入る入るって言って両腕上げてバーンとバカですよあれね。
まあでも今あれでしょ、世界はもうヒドラに支配されてる
でしょ、
ね、
そうそうそうそう、
あの昔敵やったはずなんですけどね、
まあでもキャップがやっぱもうアナログな正義感じゃないですか、
うん、
だから多分もうトニー・スタークとか戦後生まれのやつらはやっぱ現代型の正義なんですよね、やっぱそこのところで唯一アナログな正義感を持ってるキャップだからこそやっぱ問題を起こすかもしれないけど、やっぱりみんなが幸せになるとか、そのなんかそれを大なたを振るうっていうのはやっぱ彼しかできないっていう設定なんですよね。
トニー・スターク的には、まあ、会社の経営と一緒で、
うん、
まあ、誰かね、だからもううまくまとめる人間がいるならその人に任せるが良いという感じではあるとは思いますか、ね、
だから今回のところで結局分からないんですけど、まあ、考え方の相違ってあるんですけど、うん、結局あのやっぱヒーローという存在がやっぱりこうやってね、街をぶっ壊すことに関してどうなのかとか、やっぱりあのなんか国国連の要請で行くような感じのやっぱそういうオフィシャルなヒーロー集団と、やっぱそれを超えたもう緊急の時にはもう緊急措置で何も束縛されない、もう本当にキャップが信じる正義を振るう陣営に今回分かれるんですよ、だからこれで、うん、
超法規的か管理されてるヒーローか
ってい
う感じで、じゃあ次この考え方が違う、同じことを目指そうとしてるんだけどちょっとスタンスが違う、この2つの陣営がこれからどうなるかっていうところで第1部今回終わりなんですよ、だからね、
喧嘩した喧嘩するつもりじゃなかったけどマジにぶん殴っちゃったみたいな感じ
の、あれ何でしたっけ、あれの出てくる、
えバッキ
ー、バッキーじゃない前にそういうヒーローもんで結構こう国から認められてる認められてないみたいなんであった、あのなんていう映画でしたっけ、
ウォッチメンですか、
ウォッチメン、
あ、
うん、この要素とかもちょっと入ってるところ
です、もともと X メンですね、ヒーロー法案って、だからあのミュータント法案って、うん、ね、今あのだから、ね、フューチャーパスとあれもほらそのミュータント認めないみたいなあの法案作る、はい、作らないっていうのね、それがヒーロー法案になったんですけどね、
うんうん、なるほどね、うん、そこからのやっぱり
そうそうそうそう、ヒーロー管理する
しない、ある意味で X メン早かったんですよね、
う
ん、
で子供向けでほらミスターインクレディブル、はい、あれもヒーローが廃止されたっていう体じゃないですか、うんうんうん、だけどヒーロー いなきゃ困るよっていうね、
そうですね、
うん、
うん、なるほどね、そういう座組の作品、
そうか、まあキャップはあるけどね、熱いっすね、やっぱね基本的にやっぱりみんなの力がないと、
うん、
最終的なそのまあ暴力とかアクションではね全然人間なんですよ、やっぱりサンドバッグをぶっ飛ばすぐらいしかできないんで、ボーンっていってね、せいぜい言ってもそのぐらいの力しかないんですよ、
ワンでしょ
いや本当にね、やっぱそういうやっぱね、
あパッケさん聞いていいですか、あのこれずっと引っ張ってるんですけど、あでもやんねえか、アベンジャーズじゃないからやらないか、決め言葉あるんですよキャップって、うん、アベンジャーズに関してなんですけど、でエイジオブウルトロンの最後覚えてます、
最後に
一番最後みんなで集まってさあっていうところで終わるじゃないですか、うん、あれ決め台詞があるんですよ、
うん、
アベンジャーズ集合っていうのがキャップの決め台詞なんですよ、
うん、
アッセンブルって言うんですけど、うん、アベンジャーズアッセンブルっていうのが、うん、それをわざと言わせてないんですよね、ずっと、
うん、
ずっとだけど僕シビルウォーだからそれ関係ないと思ってたんですよね、だから多分なんですけどインフィニットを前後編というので 一番最後に言わせんのかなと思って、
うん、え、それは次のアベンジャーズ
ですね。
どういうこと
になってますね、今のところ一応それでさ終わりだって、うん、一括り終わりだってことに。
すごい、でも壮大なあれですね。
いや今日はな、まあ正直言ってもうアベンジャーズは一作目以降もうボロボロなんで、話的にはね、
話はね、
もう本当にエイジオブルトロンつまんなかったですからね。
だから最初のそのアベンジャーズは奇跡的な面白さだったじゃないです
か。やっぱね、キャプテンアメリカはね、やっぱキャップと、やっぱね、この前大ちゃんとこうねプライベートでスカイプで話したけど、やっぱりキャップのこのアメリカの押し付けがの正義ってことに関して、うん、やっぱキャプテンアメリカはずっとあのアメリカ側についてもその右でも左側でもどうともとでも取れることずっとやってるんですよね、うん、やっぱ一つの正義をやるためには個人の自由ってのは制限されなきゃいけないってことに関して2でやってるじゃないですか、うん、それでに関してやっぱキャップ活動しますけど、うん、やっぱあれってやってることアメリカのところで個人の自由を制限するってことをやってるし、今回に関してやっぱりあのね、キャプテンがやったことに関して事故が起きて死者ができて、今までお前たちが活躍させて問題は解決したけれども、これだけの死者が出てるんだよってことに関してヒーローチームに対して言ってるのは、それはアメリカやってることだろっていうふうな、左から見るとそういうふうに取れるわけですよ。
国内じゃなくて世界中でお前らやってることじゃんか、
はいはいはい、
だけどキャップはそれでも俺は自分のやりたい正義があるから、この法案契約これには僕はサインはしないってことに関して、やっぱあれですね、それあのアメリカ人のそのいわゆるもうステレオタイプの右側の人だったらキャップの考え方、
うん、
うん、やっぱそれに対して正しいって普通に、あ、いいキャップそれ正しいと思う人もいるし、左の方の考え方を持ってる人もやっぱりもうテロリストが出ちゃった以上誰かやらなきゃいけないっていうところで、やっぱキャップの行動ってやっぱ一概に否定できないっていう、このね、なんか俺的に言うとこういうやっぱアメリカの今やってるまあ正義と、あと起きてしまったことに関しての後始末でまた被害者が出るってことに関して、なんか巧みにそのなんかどっちともどっちの人が見ても納得できるってことを今回キャプテンアメリカがずっとやってるのがね、このシリーズずーっとやっぱ面白いんですよね。
マーベルはその書き換えがうまいですよね。その情勢の世界情勢とかアメリカが置かれてる情勢を、うん、要はその時事ネタをね、うん、あのコミックヒーローの中に取り入れるっていうのはすごく映画ですけど、うん、漫画の方はもっと高等向けなんであれなんですけど、
やっぱキャップはやっぱり人間からスタートしてるんで、うん、やっぱそこら辺がちょっとそれでアメリカっていうところと合体しますから、名前通り ね、だからアメリカと戦争ってことになってくると、やっぱりずっとやっぱり2001年911以後のねところに関してやっぱ一番なん なんかどっちによるわけでもないけど、まあちょっとなんかエンターテインメントでちょっと考えさせられるってところが、まあ俺的には一番なんか好きですよね。
なるほど。
うん、あとやっぱキャップはね、最初のところでやっぱもうミュータントチームでやっぱ人間の力ぐらいじゃないですか、まああれでもすごい超能力なんですけど、うん、最初のところで、まあ、007みたいに最初テロリストをやっつけるところがあるんですけど、このね人間に近いミュータントを引き取るキャップが超かっこいいんですよ。やっぱあのね、アイアンマンとかハルクとかやっぱソーとかに来るとキャップがね指揮してても、それはまあアベンジャーかっこよかったんですけど、やっぱりねキャップ本来のねかっこよさが出てこないんですよね。
シビリオはそれはちゃんと発揮できて
た。シビリオ今回やっぱ人間、やっぱあのウィンターソルジャーでも一人で船のところスタッタッタッタッタッタバーンってだからやってしまう、ちょっと燃えたんですけど、今回やっぱチームはね、新生チームエイジオブルトロのねミューダントのあの女の子も率いて救ってますから、それでよしこれをやれっていうのが、でブラックウィドウとかやっぱやってるって、このね小気味良さですよね。この時の人間に近いところの、だから軍隊のハルクに対してやっぱ警察のキャプテンアメリカなんですよ。だからね、こう裏路地行って警棒でやっつけるところのかっこよさがね、うん、今回最高なんですよね。
本来は戦うっていうより指揮するんですよ、うん、漫画の方でも、
漫画の方で
も、うん、基本的には、うん、だそれがやっぱ信念を曲げないっていうところで、で言うこと聞かないし
頑固、今回頑固ですからね、うん、俺は嫌だって言って、
まあでもずっと終始頭固そうな感じはありますよね、うんう
ん、でも今はやっぱりね、結局眠ってる間にね、ハイドラに自分の信じたところがやって、
はい、
やっぱなんかあの時も話したっけ、一回あのアベンジャーズで死んじゃう超本位のシールド、
今
こそあなたが必要なんだっていうところで、ね、やっぱあのもうアナログな、もうとにかく正しいことは正しいことなんだっていうことに関して、はい、今の時代やっぱもう見てるともうそんなこと言えないよなってことで、キャプテンは時代も違うし、あとやっぱり一番そういう正しいことが分かってる人間ですから、もうその本能としてね、やっぱね、どうこうやっぱ今回の映画の中ではキャプテンアメリカに関してはアベなんかね、やっぱマーベルの中でもやっぱ特別扱いされてる感じが、キャプテンに関してやっぱ彼が変わらない ってことによってやっぱ今が浮き彫りになるみたいなね感じがね。
作ってる人っていうよりもコミックヒーローの中でやっぱマーベルの中じゃトップですからね。
キャプテンアメリカっていうのは連載自体も古いんですかね。
もう古いですね。だって戦前漫画ですからね、
うんうん、ということはまあやっぱそういう経緯ってあるんでしょうね。
もともとマーベルじゃないんですけど。
あ、そうなんですか。移籍してきた、
あの潰れちゃった会社のキャラクターなんで。
なえ、だってノラクロぐらいですよね。
1900
日本でいうとね
1930だか40年代、
ね、あ、じゃあもう完全に高水門ぐらいですよ、
うん、でもう、うん、あの 戦中は戦意高揚漫画でノラクロと一緒ですよね、うん、日本人ぶ殺したり、うん、ナチ殺したりっていうキャラクター、
キャプテンアメリカですからね。
でそれは違うキャップだったっていう、だからそういう
ノラクロもね、あの90年代ぐらいになるとベイブと一緒に踊り出すのでだいぶ変わってましたよ。あれこれノラクロって、上空で来るんだ恋にとエアロビーのなんか来てましたから、
ベイブって言っても誰も知らないうちゃなんちゃんが後ろで踊ってたって言っても分かんないです
そういうねところもあんのかなっていう感じは。
キャプテンアメリカはね、そういう意味で、まあだけど一作だけ切り取るとちょっと面白いかどうかって結構微妙ですね、うん、まだもうちょっと 2,3 作見て、うん、それでなんかねちょっと最後になんかあるのかなっていう感じの、なるほど、うん、まあ、今のところやっぱ面白さ、一本の面白さはやっぱファーストアベンジャーにはかなわないですね。
あわね、
うん、
多分、うん、一本だけ見てマーベルの映画こんだけできたじゃないですか、一本だけ見ると多分面白いのってアイアンマンの一番最初だと思うんですよ。
あ、
誰が見ても一番で、今回のアントマンも多分あれ一本だけ見たら、あのファルコンさえカットしちゃえば、うん、分かんないから、だってアベンジャーズ見てないとあのファルコンのくだりが一切分かんないんで、うん、あそこだけ切っちゃえば多分アントマンも面白いと思うんですよね、だからあのそういう作りにして、最後のちょこっとはねもうアメコミファンに向けてのお祭りなんで、あのいつも入るくだりは、だから、うん、一本で見れる作品の方が多分これからずっと、だって28年まで決まってるっつうんですもん、2028年までラインナップ、
どこでスタンが死ぬかですよね。
そう、まあもうやばい。でもなんか今あの虫師の長浜監督さんと、はい、アニメ作ってるんですよね。
そうですか、
うん、
なんかもう そこまで僕の体も、
あ、それヒーローマン、
じゃあ、ヒーローマンじ
ゃヒーローマン、ヒーローマン、
ジャンプでもなんか漫画やられてましたよね、スタンリー。
あー、なんかやってますよ ね、 ね
なんかジェリー・アン・ナソンの末期みたいな、ね、全然成功してるからな、
ね、うん、あ、でもすごい動いてはりますよね、
うん、え、90? 90じゃないでしょ
うか、近いと思いますけど、
うん、こう毎回いろんな役でね、なんか将軍役やったり警備員やったりとかね
あのね、それこそあれにも出てきたでしょ、あのビッグ、
あ、ビッグヒーロー6
出てましたね。分からないしね、なんだこのおじい
じいだってそうそうそう、意味が分かんないなみたいな、
まあ、全部出るっていうのが契約らしいですよ。
あ、そうなんですか。
あのマーベル映画には
角川春樹も頑張ったんですけどね、
ずっと出たんですけど ね、
ずっと出たんですけどね、
もう無理です
ね、現場対戦でも警官役で出てたんです
けど、ね、もう無理ですよね、うん、
頑張ってほしかったですね。
やっぱみんなヒッチコックに憧れるんです
ね。いや、そうですね、
うん、うん、そういう風に、
ね、どこに出てるってのね、
あるある、鳥とかもそれで必死に探してたということで、はい、どうも皆さん、はい、ありがとうございました。